超特急でございます。エイミーです。
太郎ですよ。
漫画、アニメ、映画、書籍の話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
いやいやいやいや、あのね、寒いっちゅう話ですよ。
だからね、
寒いよ。
私4月の沖縄なのに、風が来てる。
本当だ。なんかこのとってもいい感じの風合いの
風が、
カーデガン、
風がも来てるわ。いやっていうか、多分私たち、先月のオンエアの時の方が確実に薄着だったよね。
本当本当本当本当。
なんか沖縄ここ数日ちょっと肌寒い日が続いてて、
なんかね、あ、天気も悪いしさ。
そう、なんかちょっとね、1ヶ月近く前の気候に戻ったような、それ以上前に戻ったようなっていう感じがして。
なぜ？
ね、4月の沖縄って言ったらもうね、全然半袖の T シャツ一丁でいけるじゃんって感じなんだけど、今日寒いね。
あれ、あれかな、あの私のね、普段の行いが悪いから。
あ、そうだな。君よっぽど悪いことしてんね、普段 ね、
あの時ゴーヤー残したからかな、うち。
そうです。そんな家庭内のささやかな反逆が、ということで、でもね、あのこの寒さがね、ちょっとあの戻ってきたせいで、私の周りで風邪ひいてる方も増えてますので、皆さんぜひ気をつけてください。ということで、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはあなたが克服できない苦手なこと、
はい、
皆様よりいただきましたご回答を後ほどご紹介いたします。
そうですね、
そして、エイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、エイミーセレクトはこちら佐野奈美さんの坂本ですがをご紹介いたします。はい、太郎ちゃんは
私山崎麻里さんの涼子さんの言うことには、こちらご紹介させていただきます。
はい、そして小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信してます。
はい、
番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイートキャスティングのサイトで台風 FM をフォローしてください。
はい、
そして番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログ、そして iTunes でチェックしてみてください。
チェケラ。そこ、メルヘッド着用。
小ネタ超特急。
首里出身の2人のドクター、田名武史と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のこと、お気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
チャラッチャ、食べる前に飲む
小ネタ超特急。
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
ほう、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
あれね、もうなんかさ、うちらも結構ね、生きてますけども、
はい、やっぱだいぶ長いこと、
ね、だいぶ長いことお互い生きてますけども、結構引っかかることは多いよね。
毎月毎月よく回るなっていうぐらいなんですけれども、まあ水曜日といえばですね、この小ネタ超特急のオンエアの曜日でもありますけれども、なんて言ったって皆さん思い出されますのは、水曜といえば水曜どうでしょうが、
はい、
ねえ、ダントツに思い出されることかと思います。
水道、
水道水道なの、
水道っていうの省略って分かんねえけど、
ね、まあ、水曜どうでしょう、すでに番組自体がもうあの終了しきったと思っている方もいるかもしれないんですけれども、実はですね、数年に1本ずつ新作が放送されてまして
数年に1本ってのがすごいよね。
ファンはですね、新作をいつもいつも待ち望んで、もうどっちかって言えば、じらされる期間が圧倒的に長くてね、
まあそうですね、
まあね、うまいことね、そこのファン心理もついてるわけなんですけれども、そこに飛び込んできましたのが、水曜どうでしょうの公式ページで、
はい、
あのディレクターの藤村さんがですね、3年ぶりの旅ですという内容を更新しまして、
おや、
そしてミスターこと鈴井さんのブログには、ちょっと旅に出てきますという更新
これは
ね、そしてですよ、大泉洋さんの所属事務所の、代表取締役社長、
はい、
歩美社長のブログでですね、洋、
はい、
ちゃんが3人のおじさんに連れ去られましたという内容の日記が更新されておりまして、
これ
はもうね、もうこの3つを合わせると、ね、水曜どうでしょう、新エピソード、撮影入ったなということで、
来たね、これ来たね。
まあどこでどんな内容の旅をしてるのはね、もう全く、まあ、わからない状態なんですけれども、うん、現在、ようちゃんは世界のどこかで、
ね、
ね、強制的なのかね、能動的なのかわからないけど、うん、旅をさせられてるということで。
すごいよね。だってさ、私ね、そんなしょっちゅう見てる方じゃないんですけども、うん、ただ、すごく覚えてるのは、うん、なんか、とっても無茶な旅。
うん、無茶な内容ばっかり。うん、縦に南北に細長いベトナムを、スーパーカブで縦断。うんうん
あったね。なんか自分が見たのはアマゾンを4時間ぐらいかけて散歩するっていう。なんだろうこれ。
あとなんだっけ、コスタリカかどっかの幻の鳥のケツァールを写真に収めるみたいなあんなシリーズも、あと本当大好きなんですけれども、まあ今撮影中のですね、この新エピソード、一体いつオンエアなのかも全くわからないんですけれども、
ね、
まあ、
国内なのか国外なのかっていうところ
もわからない、ねえねえ、でもね、ぜひね、ぜひこの新作、ね、水曜どうでしょう、ファンの多い沖縄でも、ね、ぜひオンタイムでオンエアをですね、もう沖縄のテレビ局、各局様方の中にね、水曜どうでしょうファンの方いっぱいいらっしゃると思いますのでね、はい、ぜひリアルタイムでのオンエア、これお願いしたいと思います。もう ね、新聞のラテ欄にも載ってるかどうか微妙な時間帯とかだったら絶対見逃すので、できればラテ欄にちゃんとあ、この日水曜どうでしょうやるんだって分かる時間帯にやってほしい。
あのね、今とっても必死に、これちょっと本当に映像で見せたい、これエミペが必死です。
そう、
これでもね、水曜どうでしょうってもともとだって北海道のローカルの番組でしょ。
そう、
こんなに面白いバラエティがさ、ここまで結構広がって、それでも沖縄で見れないっていうのは、
そう、ねね、まあ、沖縄にまあクラシックスはやってるけど、
ね、なんかやってるよね、たまに。
やってるけど、でもそれぐらいなので、ちなみにですね、この数年に一本の新作、前回はですね、一昨年。だったんですね。なのでね、もうファンはね、もう待ちに待った撮影に入ったかと。ねね、まあ年内に、まあね、ようちゃんが無事に帰国できたのであれば年内にということで、ね、ね、もう私とですね、今日この番組のね、ステッカーにイラストをご提供いただきました、浦真子先生とですね、ちょっとツイッターで、ちょっとね、そのリツイートでお話ししてたんですけれども、とうとうようちゃんは宇宙に行くか、もしくは深海かっていう
上か下かで言うと、もう上が宇宙レベルっていうね、
下は深海っていうね、深海、まあ、そこまでどっちかもしかしたら行ってるんじゃないかっていうことで、まあこれはね、水曜どうでしょうファンの皆様には ね、もう楽しみな、ね、ネタが一つできたということで、
意外に身近なところに行ってるかもしれないよ、
ね、意外に離島とかいるかもしれないのでね、まあ、たまたま幼鳥を見つけたっていう方いらっしゃいましたらですね、ぜひ番組までご一報いただければ、
ちょっとしゃべっていただいて、
ね、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、続きましてはまたまた別のネタでございます。まあね、この番組で私たち今まで語ってきました、私たちの高校時代黒歴史
あーこれ、ね、今ちょっと今胃がキュッて痛くなった。
そうそう、キュッて痛く、もうね、本当高校時代をまるっと踏み外してしまったですね、黒歴史のきっかけにはですね、これからご紹介する、タイトルの雑誌がまあね、一躍を担ってたのではないかと思います。私ら世代あたりから、まあ、ナウでヤングな若者世代までですね。
今、ナウでヤングって言ったら、まあ、わかるよな、わかるよな、ね。
ナウヤンな世代もですね、この雑誌の発売日を毎月心待ちにしていたという方多いのではないでしょうか。音楽雑誌のワッツイン、そしてパチパチ。
何ですか何ですか、この2つの雑誌がどうしたんですか。
はい、このワッツインとパチパチがですね、なんと紙媒体から別媒体へ移行することが決定いたしました。雑誌という形で出るのはですね、ワッツインは来年の1月号が最後となりまして、その後のワッツインはウェブでの展開を予定されています。
なるほどね。
ちなみにパチパチはですね、今年の10月号が最後です。
うわ。
で、その後パチパチはですね、音楽チャンネル CS の音楽チャンネル M1 の中での展開が、予定されています。
へ
ー、ワッツインとパチパチとかってさ、
だいぶでかいね。
私たち高校時代さ、もう本当に大好きなアーティストのページを切り抜きまくったよね。
本当になんかね、表紙とかがすごくかっこいいし、
でね、クリアファイルにストックしたり、別のアーティストが好きな、別の雑誌を買ってる友達と切り抜きの交換したりとかしてね。
ありましたね。そういった情報交換ができたんだよね。
そうそう、あの頃の雑誌はね、今はね、すぐね、喋っちゃったりするってしょうけどね、本当は良くないんだけれどもね。でもあの頃、高校時代って音楽雑誌、まあ、ワッツインとパチパチ、あと他にもいっぱいあったけど、
あったね、
何買ってた？
あのね、言われてすごく思い出したのが、あの GB。
GB!
GB あったよね。
GB 買ってた。
あと B パスとかあったよね。
B パス
あったね、バックステージパスね。
そうそう。あとなんかあの洋楽ロック系が好きな子は、ビバロック的な。
あったね、懐かしい。
もう
懐かしい。
あ、もう地平のが。
地平のが。あとインロックとか。
インロック
あったあったよ。
懐かしいね。でも、私の中では今はね、私もパチパチ買ってないのでわからないんだけど、当時高校時代に私がパチパチ買ってた時は、ちょうど雑誌の半径っていうの、あの紙面の大きさがちょっと大きくて、GB とかに比べると、でね、あの頃は紙質もよくって、写真もね、すごくいい写真をね、あのいっぱい載っけてたのね。なんかすごく、あのスタジオの中とかでも外ロケでも、アーティストの写真がなんかすごくこだわって、
アーティスティックな感じ。
そう、写真集作るぐらいの気合で、あの紙面が作られてたのね。なので、もうあの時ね、パチパチとかはね、切り抜きのしがいがあったわ。
そうね、なんかあのパチパチを買って、あの好きなアーティストとか、あの自分レピッシュとかさ、あの情報を見るためにパチパチ見せたの思い出すの。
懐かしい。レピッシュもね、表紙飾ったりしてね、結構関東ね、いっぱい撮ってましたけれども、でほら、なんだっけ、こうやって私たちが高校時代の時って、大好きな情報、あのアーティストの情報って、もう雑誌サイドから得るしかなかったじゃない。
そうですよ、
今みたいにネットないわけだし、で、こう例えば、まあ、BS の音楽専門チャンネルとかから情報を得るっていうことももちろんなかったわけだから、
ね、
で、まあね、もうその頃はさっき言ったみたいに、いっぱい音楽のね、情報誌があって、自分のね、あの好きなアーティストが一番メインで載ってるのを、よく買ったりとか、そう、友達とね、切り抜きのトレードして、足りない情報を保管し合ってたりしたわけなんだけれども、バンドブームってよく考えたら、こう、まあ、ある程度の周期を持って、こう、何度も、
そうね、
何度も来るけど、私たちの高校時代っていうのは、バンドブームと空前のバブル景気が一度に重なってやってきた、
あの年代、
もう奇跡の年代だったわけじゃない、
そうだね、
だからさ、なんて言えばいいの、もうさ、大人も子供も、何もかもが浮き足立ってたよね、あの頃ね。
もうワクワクでね。
そうそう。
そうかもしれない。
だから今考えたらありえないぐらい、その音楽雑誌自体がお金を使ってて。
そうかもしれない。
そう、写真とかが良かったり、紙質が良かったりっていうのもあれだけど、もうとにかく、その音楽雑誌が一つ の、 あの大きなフェスとかを、そう、パチパチなんかはね、大きなフェスなんかを、あの企画して大成功してたりしてた時代だったから ね、
ね、本当にあの音楽と雑誌ってものすごい密接で、あの時の流行りの皆さんはどの、なんかこのバンドの雑誌見たら、あのこの雑誌見たらこのバンドが詳しく載っててとか、とにかく見る方もなんかこうやってる方もすごく一緒だった気がするんだよね。
そうそう、
なんか自分たちはこの雑誌に出るのが目的で頑張ってるという人たちもいたしね。
で、ちゃんとね、この、 あの音楽雑誌、まあ、若者向けの音楽雑誌が系統の住み分けっていうのがちゃんと、
あった
で、
あのビジュアル系の方々はこの雑誌とか、
あとなんか、あのまだメジャーじゃなくて、インディーズで、なんか都内のライブハウスで頑張ってる系の人たちが主に多く載ってるやつとかもあって、やっぱりね、それインディーズ系が好きな子たちがやっぱり当時もいたし、ね、そういう人たちはそれがメインの雑誌買ってて、で例えばあの CBS ソニーとエピックソニー系のアーティストが好きな人はパチパチとかっていう、なんかね、住み分けがね、できてたのよ。不思議なことに。
そうかもしれない。
ね、なんか、最初から狙ってそうだったのか、なんか自然とそうなってたのか分かんないんだけど、なんかそういうところがあって。
なんかこの雑誌見るとこのバンドを思い出すとかっていうのはやっぱりあるもん。
で、その自分の同級生が何とかって雑誌を毎月買ってるっていう情報だけで、あの系統好きなんだなって、ある程度読めたりしたんだよね。
そうだよね。
あ、B パス買ってるんだっていうと、もうなんかね、B パス系のアーティストが、そういうくくりの中の誰かが好きなんだな なとかね。
あったあった。
そう
なんかいろいろとね巡るね、この雑誌だけでもさ。
そうそう、まあね本当に、うん、あのワッツイもパチパチもその名前も出たあの GB や B パスとかもね、うん、本当に全部私たちが大好きで、
うん、
ね
本当
もう、うん、お金がない中やりくりしてね、雑誌頑張って買ったりさ、
そうそうそうそう
CD 買ったりとかしたじゃない、うんうん、もうあの頃のなんかこう、うん、切ない思い出が、ね、
それで買ってあの好きなバンドのなんか情報とかがなんか2ページとかあったりとかちょっとちっちゃい枠とかであったりとかするの見つけるのすごい嬉しかったもんね。
そうそう、で、うんうんうん、なんか自分があこのあの割と若手のバンドでこのバンドいいかもって最初はちっちゃな切り抜きしかなかったのが、うん、だんだんだんだんね人気が出てきて1ページになって2ページになって、うんうん、
カラーの扱いになってね、
カラーのもうそれもね、うん、表紙に近い側の扱いになって5ページ6ページぶち抜きの特集とか組まれていく、うん、あの流れを、
うん、
こうなんて言えばいいの、そう切り抜きっていうものの分量で体感できたっていうのもね、すごい貴重な体験だと思うので、
うん、うちらはそういう時代だったよね。
ねえ、
う
ん、なんかねその紙面の分量をさね、こう体感できたっていうのはすごい私今となってはいい経験だなって思うの ね、う
ん、今だとないよね、
今だとちょっとないよね、これね
なかなかないかもね本当に、
うん、まあ、だからね、まあ、あのこの切り抜きっていうことの、ね、体験をしてきた世代にとってはね、
う
ん、あの音楽雑誌っていうのがもう媒体が紙じゃなくなるっていうところにもね、ちょっと一抹の寂しさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、
うん、
でもね私たちの青春時代を支えてくれたワッツインとパチパチ、
ね、
まあ、これからねウェブとかあと CS の音楽チャンネルで展開されるということで、
うん、
そちらの方でもですね、まあ、あの現在進行形で、ね
ね、
あの音楽大好きな高校生とか中学生の子が、
ねうんね、
いっぱいいっぱい楽しい音楽に触れられるように、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
そうそうそう、今も昔も一緒です、それは
本当に、はい、頑張ってください。
はい、
はいはい、ということで、続きましてはですね、ちょうど4月に入って1週目も過ぎ、この春クールの新作アニメ、
あ、来た？
だいたい第1回目の放送がね、
うん、
まあ、終わったところでございます、
うん、
で私がね今期一番注目しているのが、
うん、
RDG ことレッドデータガールでございます。はは
は、 RDG が頭文字ですね。
そうそう、でレッドデータガールと読むんですけれども、うん、この作品はもともと角川文庫から出てます、
うん、
荻原典子さん原作の小説、
うん、
レッドデータガールの アニメ化作品で、
うん、
これのねキャラクター原案が、
うん、
私の大好きなイラストレーター岸田メルさんなんですね。
かわいい、
かわいいイラストを描かしたら天下一品の岸田メルタンでございますけれども、まあね、この作品の素晴らしさについて語りたいのは山々なんですけれども、
うんうん、
今回のネタはアニメの内容じゃなくて、アニメの初回オンエアを見ながらの実況ツイートの方がネタなんです。
あ、なるほどね。
で、ツイッターやってる方だとご存知だと思うんですけれども、ハッシュタグ、うん、
ハッシュタグね、
ハッシュタグがありますね。ね、
あの情報を見つけたのね。
そうそう、うん、ハッシュタグがありますけど文末につける、
うん。
この作品のタイトルはレッドデータガールで、RDG っていう、うん、あの表記のされ方をしてるんですけれども、
う
ん、ということは無論ハッシュタグも RDG なわけですよね。
まあまあそうなりますよね。
ただこの RDG というハッシュタグ、
うん、
もともとはイギリスにあるレディング市の公式ハッシュタグなんですよ、
はい、なるほど、
うん、
なるほど。
それがある日突然ですよ、うん、このレディング市のハッシュタグが、
うん、
現地時間の午前5時から6時の1時間たった1時間だけで、
うん、
1万7000ツイートもの日本語のツイートで生まれまして
これはびっくりするよね。
これは情報テロなのか乗っ取りなのかと大変市民の方が困惑されたそうなんですよ。
なるほどね。
でね、これがね、結構な大騒動になりまして。
まあね、そうね。
なんと、現地新聞でも、
うん、
一面に、うん、RDG のイラストとともに、この事件が掲載されました。
なるほどね。
そう。実は日本の RDG っていうアニメのハッシュタグと被った場合っていうのが、一面のね、しかもね、あの、このイラストがね、
うん、
結構デカめに載ってたのよ。現地の新聞に。
イギリスでそれはすごいわ。
一面飾っちゃったのよ、思わぬところで。
うわー、びっくりするわ。
そう。でもね、もともとそのレディング市の、あの、ハッシュタグだったということで、うん、ね、あの、日本のね、そのアニメ関係のネットワークの中では、
うんうん、
もう、あのレディング市民の皆様のためにも、
うん、
あの RDG のハッシュタグではなく、
うん、
アニメの方のレッドデータガールのハッシュタグは、
うん、
RDG アンダーラインアニメにしよう。
あー、なるほどね、
うんうん、 という動きも始まってます。
ほうほうほうほう。
そうそう。だから今まで通りの RDG にしちゃうと、うん、
また
このイギリスの方にもご迷惑をかけてしまうし、
そうね、うん、
ね、それでね、ご迷惑をかけるのはね、うん、まあ、その番組自体もやぶさかではないということでしょうけれども、ね、うんうん、まあ、ファンの皆さんも、ぜひここはですね、ね、次から、レッドデータガールのことをツイートするのであれば、うん、まあ、動きとして今始まってて、これ強制ではないんですけれども、
うんうんうん、
まあ、できればね、区別するために、
ね、
ハッシュタグは RDG、うん、アンダーラインアニメ ANIME にしようという動きが起こっております、
ね、これはイギリス人
のほら、
あ、これ
今この新聞、
あ、本当だ、本当だ、
ゲットレーディング、
すごい、あの RDG
RDG ハッシュタグハイジャック度、
本当だ、そう、これツイッターの思いっきりあのつぶやき鳥がですね、
そう
これね、あのね、あの
ハッシュタグがハイジャックされたったいっていう、
ね、本当そういうやつですよ。あのこれですね、あの今ちょっと画像でそのイギリスの新聞なんですけど、これジャパニーズカートゥーンファンズテイクリーディングツイッターアドレス、
うん、
あの要は日本のアニメファンがこれ使っちゃったんだよねっていうやつですね。
いやでもこれ、これはすごい、あのそのね、あのそのレディング市にお住まいの皆さんで、まあ、うん、あのこのハッシュタグでね、うん、あのこうキーワードで集まるようにしてる方は、
ね、
明け方、ね、明け方一気に1時間で1万7000ツイートの、
ね、日本語の、
ま、全く読めない言語の、ねね、あれがドルルって来た時に、ね、あいや来たやつさこれインテリジェンステロみたいな感じ
なるほど、
ね、ハッセって言わないと、ハッセって言わないと思うけど、
ね、ちょイギリス的なね、何かハッシェ的な、
ハッシェ的な、
何かそういった
ハッシェシカマス的な感じの、
ね、なんかそういった言葉を言ったんだろうね。
そうそうそう、
でこれちゃんとさ、あのね、日本のアニメサイトのやつをそのまま使って、これ
そうそうそう、レッドデータガールのですね、ちゃんと公式の、ね、
うん、
ね、イメージイラストを載せてくださって、
ね、本当
ですよ、まあ、思わぬところでレッドデータガールが、ね、宣伝されたようなものでもあるんですけれども、
ね、まさかのイギリスでですよ、
うん、
これはすごいわ。
でもね、あのこのレディング市の市民の方が逆になんかこれで遠慮してっていうか、まあ、困惑したんでしょうね、
うん、
あのレディング市自体のハッシュタグを変えようかっていうふうに思ってる方もいるんですけど、
なるほど、
あの逆にね、うん、あのこちらの日本の ね、
うんうん、
あのアニメファンの人が間違って使っちゃっただけなので、
ね、
もちろん変えるべきは日本のレッドデータガールのをウォッチしてる方の方かと思いますので、
本元のハッシュタグはそのまんまでね、
そうそうそうそう、ね、これでね、うん、大切な市の情報をね、そうそう、得ている市民の方もいらっしゃいますので、うん、ぜひぜひそこはですね、レッドデータガールをご覧の皆様、ハッシュタグは RDG アンダーラインアニメの方にです ね、まあ、チェンジしていただくなり、また ね、別の画期的なハッシュタグを、ね、発明してくださるなりしていただければと思います、ね、
はい、
はい、ということで、でもう一ネタ行こうかな、
ほ
よ、ツイッターがですね7周年を迎えました。
お、7年か、
これは7年、
ツイッターっていうものが始まって7年ですね。
そうそうそう、で、うん、あの世界中のアカウントの中でツイート数ランキングが出てますが、
ほう、
なんと世界ランキングのトップ3が、うん、これまた全て日本人の個人のアカウントでした。
うわ、すっげえ。
世界ランキング1位のアカウント名ベニディスさんはですね、この方日本の方なんですけれども、
うん、
なんとツイート数、
うん、
3600万ツイート。
3600万って、
そう、
普通にできるんですかね、それ。
ね、よくそんなにつぶやけるねって思ったんですけれども、ね、
うんうんうん、
ですね、よく考えてみたら、ツイッターの日本語版って、あの、英語版のツイッターより遅れをとって、
後から始まったもんね。そうそうそう、
スタートね、2008年の4月なんですね、日本語版がスタートしたの。
ああ、そっかそっか。
そう、だから英語版より2年遅れてのスタートなのに、うん、ランキング上位の日本人の食い込み方すごいじゃないですか、うん、この2年というタイムラグを超えて、うんうん、でベニディスさんのツイート数を稼ぐには、うん、計算したのね、
うん、
普通平均しても5秒に1回ツイートしないと無理なのよ。
うわー、うわ、無理じゃねえ。
これ生身の人間だったら絶対無理でしょ。
いやー、無理だよ、自分は無理だな、
ね、うん、でね、これね、ネット、あのネットの中のニュースサイトのネトラボさんが、
ほうほう、
あの直接ですね、この1位のベニディスさんにツイッター上で取材をされてたんですね、
う
ん、でその中で、まあ、あのベニディスさんがあの語ってくれたんですけれども、
うん、
現在ツイッターは1日に1000ツイート以上できない規制がかかってますが、
ほうほう、
それが携帯向けのツイッタークライアントを利用して回避できてた時期があって、
ほうほうほう、
自動的にツイートしてくれるプログラムを自分で作って動かしてみたら、
うん、
このような数字になっていたそうです。
てかすごいわ、そうプログラムで。
現在は規制がかかってるので、うん、この神業的なツイート数をそのまま順調に伸ばすっていうことはもちろん無理なんですけれども、
うん、
まあでもあのこのトップ3が全部、うん、これ日本の 個人なんですよ。
個人
公式でもなく企業でもなく個人のアカウント、うん
うん、すごいわ。
でトップ10の中で5名日本人の個人がいるの、うん、
すごいわ。みんな日本人。そう半分がね。
そう半分が
10人中5人が日本人。
そうそう
すごいわ。
あとはみんな他は世界のなんたら研究機関とか、うん、そういうとこなのよ。ああまあ、個人なのよ日本人は全員トップ10。
すごいな、
ねえ。まあ、ツイート数、うん、ツイート数が多ければどうとかっていうわけではないんだけれども、うんうん、ただ日本人のこの個人、うんうん、パーソナリティとツイッターの親和性をね、うん、思いっきりこう数字として見せられた気が、う
ん、なんかみんな好きね。
好きね。
ツイッター好きね。
ねえ。まあ、あの、ツイッターの、うん、あの、匿名性ってところもあるのかもしれないね。
あまあ、確かに、ね、フェイスブックとかだと。
なんか、リアルの付き合いが被ってくるじゃない、ね、で、まあ、ツイッターでそういうふうな感じで押されてる方もいるけど、まあ、匿名であるからこそ、うん、ツイッターでどんどんつぶやいたりやり取りしたりできるっていう方もいると思うので、うん、やっぱそこで日本人の気質とツイッターの親和性っていうのはねかなり密接なんだなっていうことを、うん、このねあの世界ランキングからちょっと私は感じたんですよ。
世界ですごいな、
ねえ、うんうんうん、でももちろんですね、先ほども申し上げましたように現在はツイッターは1日1000ツイート以上できない規制がかかっております。もちろんねあのこれをあの違反することは決してできませんので、うん、皆様ツイート数をやたらと稼げばいいっていうわけではない、ねということも心の中に留めていただければと思います。そうそうそう、ね、以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
タイフーン FM。
ほうほへ、
全米が泣いた
小ネタ超特急
ドリンク&ミュージックプロースト。音楽とお酒、そして楽しいおしゃべりを。カラオケでもステージでの弾き語りでも遊び方はあなた次第。ちょっと覗いてみませんか。那覇市泉崎琉球新報ビル裏現氏ビル5階電話番号 090-4982-4664ドリンク&ミュージックプロースト。
ディーンドディ
ン、家に着くまでが遠足です。
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、あのさっきのさ、うん、5秒に1回ツイートってのエミピーがちゃんと計算したんだってよ。そうすごくねみんな、うん、
あでもこれ一応あれね、ベニディスさんが日本語版のツイッタースタート開始時期からすぐに始めたっていう計算でこれだから、もっと遅れてスタートだったら5秒どころの話じゃねっていうところなので、
すごいわ。
これあくまで私の概算ですのでね、
まあ大体
そのご本人に確認したわけじゃないのでそこのところはご了承くださいということで、ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたアンケートをご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはあなたが克服できない苦手なことということで、うん、たくさんですねご回答いただいてますのでご紹介していきましょう。まず最初はラジオネーム小文肌さんです。ありがとうございます。克服できない苦手なことは早寝早起きです、うん、子供の頃から母親に夜は早く寝なさいと言われ続け、うん、アラフォーの今は嫁に夜は早く寝てと言われます早起きして朝の時間を有効活用した方がいいことは30年以上前から気づいてますが、うん、夜中に読む漫画は日中読むより数倍面白いような気がするのです。
あわからんでもないな。
すっげえわかる私。
だってさ、あの夜中にやることって楽しくない？
そう、うん、あと夜中に、うん、あの眠くなるギリギリのところまで本のページを開いてるのが楽しいのよ。
ああなるほど、ね、
で、うん、もうそのまま本をドスってベッドの下に落としながら、うん、そのまま沈没していく感じ
なるほど、ね、
が楽しいのよ。ダメ？
いや全然いいと思うんだけど。いやいいと思うんだけどね。
うん、
まあね。まあこれであのね、ちょっと朝全然起きれなくて遅刻ってなっちゃうとちょっと考えた方がいいかもしれないけれども、まあね。
まあお仕事に支障がない、うん
ね、なければ
程度にね、うんうんうん、早寝早起き。
まあでも早寝ね、早寝はなかなかねもうできない体になってんじゃないかな、もう。
そうそう、うん、もう習慣づいちゃうとね、うんうん、私ね1ヶ月の中で早寝早起きと遅寝遅起きが、うん、あのループでやってくるから
周期的にね、
周期的にあの なんだっけ、月の半分早寝早起きして、うん、やあのなんだっけ、でもそれでも私基本的に夜遅くまで起きてるタイプだから、うん、この無理めの、うん、無理めに規則正しい生活活動してるツケがある日突然やってきて、翌日から朝起きれず夜は遅くまで起き、
なるほどね、
ゲームをしてるという、う
ん、あ、まあでも体がね大丈夫だったらいいんだよ
ねえ、うん、でも まあ、どっちにしろね、うん、睡眠時間を削るのは危険なので、うん、まあ、まあね、まあね、小文はざさんね、うん、あの投稿の中にアラフォーと書いてますのでね
そろそろじゃあうちら同世代ですよ、そうそうそう、
今からだと ね睡眠時間を無理にあの厳しく削っていくと、うん、真の臓に負担がかかるもう年齢ですから私たち、
ね、うちらの命に ね、
うん、関わるなんかね変な動悸がし始めたりとかするのであ
それはあるかもしれないよ、う
ん、なるだけ、うん、あの睡眠時間はキープの方向で、ね、まあ、あのね、あとはあのお嫁さんに怒られない程度に、
ね、こう生活は円満にね、う
ん、円満に早寝早起きしていただければと思います。でも、はい、夜中に読む漫画は日中読むよりすごい面白いっていうのは本当に同意します、う
ん、なるほどですよ。
はい、続きましていきましょう。亀井山山本さんです。
ありがとうございます。
あくまでも仮名の山本です。僕がずっと苦手なことをお話しします、はい、どうしてもダメなものは実はたくさんあります。ほう、人間とはダメなものがたくさんあるものです。
あ、そうですか。
僕はタバスコがダメです。ああ、そしてセロリがダメですこの2つは僕が永遠に克服できない味です、
うん、あ、なるほどね。
あと縄跳びが苦手ですなので運動しないで済む人生を選んでいます。
あ、まあまあそれで大丈夫だったら大丈夫なんだよきっと
ねえ、う
ん、そっか、あ、セロリダメか。
そっか、うん、あ、でもセロリがダメな人いっぱい、うん、私ね生のセロリはダメ。
あ、
でもミネストローネとかに入ってる、うんうんうんうん、あのスープとかに入ってる、うんうん、火通したセロリは OK。
あー、なるほどね。
でツイキャスよりコメントいただいてます。ありがとうございます。国分寺の加藤ちゃんさんからです。ありがとうございます。克服できないこと、はい、生のお肉やお魚を切ること、そして食べること。
あ、
なるほど、
なるほどね。
ということは、うん、刺身もユッケも食べれな い, れない、うん、でお料理の時に生のお魚やお肉、うんを切るのが嫌っていうこと。ああ、もう生理的に受け付けない系なのかな。
なるほどね。あの感覚、あの柔らかいのがダメなのかな。
ああ、わかる。
でも凍ってたら大丈夫じゃね、それは。
そうだね。う
ん、まあでもあれか、そっか。
うん、あ、でももうね、なんか生理的にダメっていう方いらっしゃるかもしれないですね、うん、
まあ、まあそれはね仕方ないかもな、うん、
あの、うん、私あの別にお魚とかお肉切るのは全然平気なんですけど、うんうん、あの克服できないっていうか相変わらず上達しないのが魚を3枚におろすことですね。
あ、それはテクニックだね。
そう、
それは難しいね。
もう一時期頑張って練習したんだけど、うん、あのさ昔はさ練習として使えるぐらい、うん、アジとかが安かったんだけど、
う
ん、
あ、なるほど。
もう今、うん、味もさ、うん、もう庶民のねなんか感覚からすればちょっとお高くなっちゃって、
う
ん
ねね、そこね、
三枚おろしの練習台にもできなくなっちゃったんですよ。
そっか、
うん、でもね、まあ、あの生のお魚は苦手な人たくさん結構いますしね。
そうそう、そうなのよ、うん、それは仕方ないのよ、う
ん、でもね、うん、まあ、加藤ちゃんさんが、うん、あの女性か男性か分からないんだけど、こうお料理するときに生のお魚やお肉を切るのがちょっと苦手っていうことは、うん、必然的に超健康的な、うんね、ベジタリアンライフを過ごせてるっていうことなんじゃないかしら。
ね、きっとね、なんかこういいお献立ができるはずだよ。
お献立が、ね、できるはずよ。もうむしろね、人生にね、うん、肉がないとダメな私からすればです ね、もうあの野菜メインで ねうまく食卓を回していけるっていうのは羨ましい限りなんですけども
、ね、
ま
あ、もしかしたらね、あの焼かれてある状態だったら、まあ、OK だったら、まあ、それはそれできっといいことなんだよ。
そうか、
ね、
でも最近さ、うん、スーパーとかで焼き魚がそのまま惣菜で出てたりするじゃない、ま
あね、そうそういうのもあるからね。
そうだからね、うん、うまいことね、そこら辺でこう、ね、ボリュームのね、うん、ある食生活が取れたらと思います、ね、ありがとうございます。では続きましていきましょう、はい、ラジオネーム京子さんです。
ありがとうございま す。
京子です。
初めまして。
聞いてください、はい、私の彼氏が未だに手をつないでくれません。
ほう、
聞くととっても手をつなぐことが苦手らしいんです。
ああ、そう。
二人でいる時も繋いでくれません。ほう。無理やり繋ごうとすると怒ります。
ああ、そう。
どうしても苦手らしいんです。
ああ、そう。
どうしたらいいですかということで。
今、ああ、そう連発でしたけど、私ね。
ねえ。
なるほど。
まあ、どうしたらいいですかということでですね。まあ、私たち、相談されてる感じなんですけれども。うん
ね、これか、お付き合いしてどのくらい
なのか、ね、なんだろうね。
まあ、もしかしたら今、ほら、まだ、お付き合い始めで、照れてるかもしれないじゃん。うん
うん、ねえ、でも怒るっていうのがね。
なんか、照れ隠しとかじゃないの？なんか触んなよみたいな。なんかそういうさ。
なんかね、そういうキャッキャウフフな感じだったらまだいいんだけど、ね、マジ切れされてるんだったらちょっと嫌だよね。
ねえ。
ね、なんだろう。あ、でも手自体を、手汗がひどいのに悩んでて、彼が。
ああ、気にしてるかもしれないね。
うん、それで繋ぎたくないっていう人も、女子でもいるじゃん。あるある、なんか特に付き合い始めの頃とかさ、もうただでさえ緊張してるのに、手汗かいて、なんか繋いでる手がニチャニチャしてきてどうしようみたいなのがあるじゃん。正直なとこね。まあね、男女関係においてあるでしょ、そういうことって。
あるわ。
ね、もしかしたらそういうのだったら、こう、まあ、ぶっちゃけ、手を繋がずに、もう腕組むとかダメなのかな。
ああ、手じゃないところね。
まあ、腕組むとか、まあ、身長差にもよるんですけど、肩組むとかダメかな。まあ、肩組むとなんかね、部活のね、なんかね、私の中で勝手にね、ラグビー部のね、なんかこのね、仲間同士の励まし合いみたいな感じのイメージ映像しか出ないんだけれども。
男同士なるか、男女で肩組んでのカップルってなかなかないと思うかもよ。
そうだよね。何かね、こう、スポーツでなんか結ばれた何かしらのイメージが強いよね。
でもちょっと身長差があると難しいかもね。
そう
そう。体に触れたくないとかってなんかあるのかね。なんかほら触れられるのが嫌っていう人って、ね、
潔癖症の人は確かにいる、
かもしんない。
だから何、愛情と全く別個なのよね。そういうのって、そういう人に、潔癖症の方にとっては、なんで好きとか嫌いとかの問題で触られたくないんじゃなくて、大好きなんだけど、もうどうしようもないっていう方もいらっしゃる、ね、まあ、その時は仕方ねえなって思う、ね、もうだってしょうがないじゃん。
まあそうだけど、
でそれを無理強いしたら、ね、まあね、いけないとは思うのよ、私。それはさすがに、
まあそこはね、
ね、それをリズメで女の人が、ね、好きだったらできるでしょとかっていうのはダメだと思うのよ。
あ、そこはね、まあ人の根源に関わる部分でもあるのでね。そうそうそうそう、確かに、なるほど。
だから京子さんは手はつなぎたい、でも彼氏はつなぎたくないじゃない、だから手をつなぐつながないで、どっちかが折れる勝負してたらダメだと思うのね、私。
お、なるほど。
なので全く別の次元で、その腕組むとか、あとは、ね、私さっき考えたんだけど、男の人でたまにさ、お財布つないでるさ、ロングチェーンあるじゃない。
あるね。
あれでお互いをつなぐ
連行感、
ウエスト同士をウォレットチェーンでつなぐ一体感
連行感、
まあ、連行されてるみたいな感じもあるんだけど、まあそういう一体感だから、
なるほどね、
お互いが、妥協点を見つける、同じ手をつなぐつながないで争うんじゃなくて、違うところに行くっていう、
いや、もしかしたらなんかきっかけでつなげるかもしれないよ。
だからね、潔癖症とかじゃないんであれば、だからなんだっけ、崖の上の絶景を見に行く。まあ、手をつながざるを得ないシチュエーションに。
そこね。
そう。台湾とかにあるんだけどさ、すごい、岩でできた絶壁の向こうにすごい絶景が見えるポイントがあって、お互いが、生きて帰るためには手をつながなきゃいけないのよ。手をつないで、空いてる方の手で、鎖を握っとかなきゃいけないのよ。
なるほど、なるほど。
この岩の鎖に打たれた鎖を。もう命がけで手をつなぐシチュエーションから、
そこだ、
なじましていくとか、ね、
そこに行ってみるのいいんじゃないかな。
ねえ、じゃあね、崖の上の設計を、ね、見に行くっていうことで、ね、
それで手をつながざるを得ないっていう、ね、
これでつながなかった、彼がそれでも嫌がったら、もう無理強いはしないっていう
そうね、そこまでって無理だったらやっぱ無理だわ。
ねえ、まあそれは仕方ないので、でも、まあね、なんか多分、多分、まあ、ね、彼氏恥ずかしいから、なんか、やめるよとか言ってる体であってほしいね。
ね、なんか照れ テレ屋さんなんじゃないかなと思いたいよね、そこは、うんうんうん、
まあね、あの本当に嫌なのかどうなのかは、じゃあ崖の上の絶景を見に行った後にご報告をぜひいただければと思います。そうそうそう、ね、あと吊り橋、
ね、吊り橋
とっても揺れる吊り橋に
揺れるやつ、うん、吊り橋どこにあるんだよ。
あのね、九州には結構あるから
あの山があるところにはね、
山とか渓谷沿いにね、うん、すごい吊り橋いっぱいあるので、
よし、あの京子さんググってちょうだい、
ググってちょうだい、すごいすごい吊り橋が ね、あの、うん、九州のね北の方にね、私知ってんだけど名前出てこないからね、まあ、そこそこぜひググってください、うん、ということで、
九州北桟橋、
北桟橋じゃねえ
吊り橋、
吊り橋でググっていただければと思います、はい、続きましてはこちら、ラジオネームギラン大佐です。ありがとうございます。初投稿ですということで、はい、ありがとうございます。克服できない苦手なこと、はい、音痴なんです。
あ、
歌うのがとっても苦手、
ほう、
カラオケに行くのが苦手、
うん、
友人にも黙っているので辛い。
あ、そっかそっか。
今も、うん、今もっていうかさ、もうなんか友達とか会社とかの付き合いでカラオケ結構行く流れ一般的だから、うんうん、結構辛いよね。
なんかね、歌うのが苦手っていうのはなんかあると思うんですよ、絶対人としてね。なんかこの苦手な、うん、なんかその、うん、なんか多分なんか音楽の授業とかで歌ってなんか言われちゃったりとかってなったら、それがちょっとトラウマだったりするじゃん、
う
ん、
そうそう、
だからそれはな、うん、そうかそうか、
でもまあ、本人がね、あのギラン大佐さんがこれを直したいって思ってるかどうかにもよると思うんだよね。
そうね、
直したいって思ってるのであれば、うんうん、あのね、意外なきっかけで治るらしいからね。
そうだよね。
なんか、
う
ん、この音痴の人 の、 あの特性って、なぜ音痴かの原因って結構いくつかに分かれてて、ほうほうほう、1個は、うん、あの耳で聞いた音と自分の発してる音がずれてるっていうのの修正の回路が、
うんうんうん、
このシナプスが脳みその中でうまくサーキットになってないっていうのっていうので音痴の人もいるんだって。だから俺は正しい音域で歌ってるはずっていう、
うん
う
ん、
でも人から聞いたらずれてるっていうのは、ね、このサーキットが出来上がってないのが原因っていう人もいるらしいので、
そかそか、
でこれってね、簡単なことでなんか直せるらしくって、うん、なんか、
なるほどね、
うん、なんかテレビでもなんかそれすぐに直せるね、うん、あのすごい画期的な方法があるらしくって、うん、多分ネットで調べたら出てくると思うんだけど、
もしくはさ、なんかあの、まあ、カラオケっていう場所とかの雰囲気がやっぱダメとかっていうのとかであれば、なんかそこをうまく回避できるような ねなんかいい術があればいいけど、もしくはもそのカラオケの超盛り上げ役にする、
そう
でするっていう、
そうだから、ありとあらゆる歌に合わせて、うんうん、あの即興で、うん、あの振り付けができるぐらいもうこいつはマイクじゃなくて、うん、ステージ担当だっていう認識を、
そうそうそう、それはあるかもしれないよね、
持ってもらうっていうのはありかもしれないね、
うん、あとはじゃあ歌、どうしても歌えっていう状況になった時にはラップを歌う。
そう。
ラップ。
ラップ、スキャットマンジョンでいけ、
うん、君。そうそういうところ、なんかうまく回避できる何かがね、そうそう、あると
思う、ね。あると思うので、うんうん、ぜひぜひそこ。あとね、あのね、くまモン体操も最近ね、カラオケに導入されたので、これ歌わずに、あの、くまモン体操を、あの、踊るっていう方で回避していただければと思います。
なるほど、
うん、はい。では、続きましては、ラジオネーム、ルミコさんです。ありがとうございます。お二人様、はじめまして。
はじめまして。
私がずっと克服できないものがあります、
はい、
それは甘い生クリームのショートケーキです。
あ、
友達にはドン引きされます、
うん、
でもあの甘さがどうしてもダメなんです。
あ、
胸焼けしちゃうんです。
ほう、
なので食べるのはベイクドチーズケーキばかりです。
ほう、そうかそうか。
とにかく生クリームがダメなんです。
あ、
克服できる方法を教えてください。
あの生クリームね、あの実は私も若干苦手、若干ね、あの食べれんことはないんだけども、なんか自ら進んでっていうのはないですね、あんまり。
私バタークリームがダメ。
あー、ちょっと重いよね。でもバタークリームちょっと懐かしい。
そう、うん、人生初の胸焼けは小学校1年生のバタークリームのクリスマスケーキでした、
うん、多いよね、バタークリームのケーキとか多かったよね、うん、
でもルミコさんね、多分お名前からして女性だと思うんですけれども、
うんうん、
ベイクドチーズケーキばっかりです、生クリームが食べられない。これは、うん、ケーキを食べてもうまく、うん、あの余分なカロリーを取らない方をベストな選択として、ね、うん、我慢して、うんうん、あ、生クリームこってり食べたいけどっていう我慢じゃなくて、
うんうん、食べれないっていうね、うん、
ベイクドチーズケーキが大好きだからベイクドチーズケーキ食べるっていうところでね、このうまくダイエットができてるんじゃないかしらっていう、
ね、うまいこと回避できてるっていうね。
そう、
なるほど、
やっぱね、胸焼けしちゃう、うん、どうしても胸焼けするものってね、
うん、
もう 克服難しいよね、ぶっちゃけね。
あるね、それはあるね。もう味覚の問題でもあるしね、これは。
それか、うん、すごくライトな生クリームでケーキ作ってくれるパティシエさんを世界中から探すか、どっちか。
世界中でね、
長い道のりだけど頑張ってほしい。
なるほどね。
うん、ということで太郎ちゃんの苦手なものって何かしら。
あのね、私ね、あのダウニーの匂いがね苦手なんですよ。
あの柔軟剤は、柔軟剤でもさ、最近さ、もうめったらやったら柔軟剤、香りを前面に押し出してきてるじゃん。
それがね、なんかすごいちょっとケミカルっぽさもちょっと感じてしまってて、
あ
まりちょっと自然じゃない香りというか、なんかすごい好きな人がすごく周りに多いんだけども、自分にとってはだいぶ不自然な香りなんですね。
あ、
なので
確かに、
あの、ね、多分ね、ちっちゃい頃にお父さんとかが仕事先で買ってきた、あのアメリカ製のね、なんかお部屋の保護者とかがいろいろあってさ、でそれを結構部屋に巻いてた時があって、それがちょっと合わなかったんだよ、ね、
あ、わかる。
それを思い出しちゃったんだよね。
私もお香とかで、すごくダメな匂いがね、たまにあるの。
なんかね、なんかこの香りはダメってあるじゃん。
そうそう、で
自分もなんか匂い全般ダメっていうわけじゃなくて、そのダウンニーの商品の香りが自分にはちょっと合わなくてさ、
あ、分かる、ね、
だから今本当にナチュラルというか無香料系を割と選んでいるっていう感じだね。
そう、私も、私は個人的に香水の匂いとダブ、かぶって変な匂いになるのが嫌だから、香りの入ってる柔軟剤は使っておりません。
なるほどですよ。そんなエミッペが苦手とするのは何でしょう。
私が克服できない苦手なことは香辛料、特にわさびです。
ほ
う、もうね、今まで散々人から、いやわさびがちょっとあった方が風味がなんたらだよとかって、もうねわさびの楽しみをね教えてくれようとする人がいるんですけども、
そうね、
もう今更この年になってわさびの楽しみに到達するまでの荒行よりも、わさびなしで楽しむ食生活の余生の方を選んだの。
なるほどね。
これからの人生は私わさびなしで今まで通り過ごしますということで、
わさび抜きで。
そうそう、うちのお母さんの味覚の教育がね、もともとすごい薄味で香辛料もほとんど使わない味付けだったっていうのと、それとちっちゃい頃に呼吸器の病気を私一時期してて、体が弱かった時にお医者さんからなるだけ香辛料を食べるなって言われたのね。
なるほどね。
なのでもうその時に味覚完成しちゃったから、もう今さら今さらわさびいらないのよ。
そうね、
でもこの年でもね、お寿司屋さんでサビ抜きってね大将に言えるだけの肝は座ったので、
あ、なるほど、
もう大丈夫、
今のところね。そう、もう今 OK っていうね。
私だからこれからも、これから先もマイルドな味付けで生きていくの、
ゆるふわね、ゆるふわ
で生きていくの。ということで、じゃあ続きお願いします。
はい、じゃあ私の方でご紹介いたしましょう。ラジオネームドゥマンギーさんです。
ありがとうございます。
放送めっちゃ楽しいですね。
ありがとうございます。
ポッドキャスティングで聞いてます。ありがとうございます。僕が絶対克服できないのがあの金属音です。
うわ、
あ、金属同士で擦り合う音、もう書いてるだけで身の毛がっときておる。これはそうだわ。
これは生理的に苦手な人多いよね。
いやそうですよさ。
いや、まあ、私も想像しただけで今ちょっと寒いボが
今ちょっとももだえてきたので、ね、ちょっと続けて
ざわざわ、ね、
続けてご紹介しましょう。
はい、
ラジオネーム愚か者さんです。
ありがとうございま す, います
私がどうしてもダメなもの、味噌味のおかず。
味噌味のおかず、
あの風味がダメなんですということですよ。
ってことはナス味噌もホイコーローもダメなのか、ね、ってことかな。
お味噌汁はいけるのかな。
味噌味のおかずはダメな、
か
おつゆは大丈夫なんでしょう、ね、
おつゆはいけるのか。あ、なるほどね。
お母さんに怒られるわ。
怒られますね。
はい、
はい、じゃあ続きましてご紹介しましょう。
はい、
ヤンバルマンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕が一生苦手なものがあります。
はい。
虫。
もう虫か。
字を書くだけでもダメです。
うん。
おかげで柔道をやってるのに下手に使いです。そうか。どうにかしたいと。あ、虫はね、これはでも男女問わず、苦手な人は徹底的にダメですよ、やっぱこれは。
あの、うちの家庭内の話で申し訳ないんだけど、うちの家庭内でゴキブリが、2年に1回くらい出没するんだけど、出た時の対処係は私です、私の旦那は家の外に逃げます。
意外な意外なことを知ったよ。
やれそうなやつなのに全くやれないっていうところで、やっぱ男女問わずなんだろう ね。
あ、なるほどね。
はい、
さて、続きましてご紹介いたしましょう。はい、ヤンバルマンさんのね、
はい、ご投稿ですね。
ご投稿ですね。
はい、お願いします。はい、
一生願ったなものがあります。虫ということですね。やっぱ虫がダメということでしたので、
はい。
はい。はい。さて、続けてのご紹介をいたしますと、こちらターザン小林さんからいただきました、はい、ありがとうございます。はい、もう30年以上克服したいけどできないもの、それは女性です。
女性ですか、女性か、
はい、どうしてこんなに不可解なんでしょうかということなんですけども、これはね、
女性はね、うん、不可解ですよ、うん、でも難攻不落なダンジョンほど攻略しがいがあるものではないかね、君。
格言きた。
ねえ。ということで、あなたはですね、うん、今すぐ任天堂 DS を手に取りまして、うん、ラブプラスで女心のつかみ方を学んで、ね、そこから始めていただきたい。
ね、そこから格言きた。
はい、ね。ということで、たくさんご回答いただきました。うん、ありがとうございます、うんうんうん。来月の俺の話、アンケートテーマは、うん、まあ5月ということでゴールデンウィークも近いので、
はい、
とりあえず、夢の10連休が取れる体で妄想してね、
はい、
夢の海外旅行、どこで何をしたい、
海外、
こちらの方ですね、台風FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、はい、コメント欄よりご投稿ください。
ドルッタン、お前んち高床式、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎がご紹介するおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。
はい、
今回のセレクト、エイミーセレクトは佐野奈美さんの坂本ですが、太郎ちゃんは、は
い、私、あの山崎麻里さんの涼子さんの言うことには、
はい、
こちらをご紹介させてください。
では太郎ちゃんからお願いします。
はい、山崎麻里さんといえば、あのテルマエロマエでね、
そうですね、
逆有名になりまして、
はい、
はい、あのちょっとね、あの前回もいろいろとご紹介させていただいた部分もあるんですけども、
はい、
でこちらのね、涼子さんの言うことには、こちらの作品はですね、あのご自身がですね、中学2年生の時に一人で夏休みに1ヶ月ヨーロッパ旅行を体験したと、
中学生で、
はい、その思い出を元に描かれてるストーリー漫画なんですよ。
はい、
うん、でこの涼子さんの言うことにはというあの漫画の前にですね、あのルミとマヤという同じシリーズで、こちらも山崎さん思い出の風景を元に描かれている作品がありますが、まあ、こちら読まなくてもですね、あの私、あのこの涼子さんの言うことにはこちらから読んだんですが、あの、うん、お話は全然こちらから読んでも全然大丈夫です、
うんうん、
あのね、もう本当になんだろう、自分最近とっても好きだなって思う漫画として、やっぱり人っていいなって思う系なんです、うん、この作品はもう本当にしみじみしました。
これだって中学生の女の子がたった一人で1ヶ月海外に行く話でしょ。
すごいよ。
まあ、人とのつながりなかったらやばいよ、むしろ。
本当にね。まあ本当に言葉もね、本当通じない外国で、あのなんとかしてね、あの本を片手に、片言でもいろんな会話を成立させて、そして人の温かいところに触れてっていう、とってもなんかこうハートにかね、グッとくる漫画です。
まあ、
ただ何よりですね、自分がすごいなって思ったのがですね、この涼子さん、この漫画に出てくる、
うん、
あの主人公のお母さんです、
うん、お母さんね、
お母さんは
ね、
やっぱ自分のお子さんをとっても信じてる方、うん、
信じてないと出せないよね、
出せないからね、本当にね、なんかいろんなエピソードの中で、その涼子さんのこの気持ちの器というか、あの心の大きさがとってもね、あのじわーってくるいい漫画です。で、自分はそのもちろんこの1ヶ月そのヨーロッパにね、あの一人旅したお話とかもすごい好きなんですけども、そのヨーロッパを舞台とはまた別 の、 あの山崎さんご自身が育った北海道でのお話がね、
あ、
とってもなんか好きなんです。あの畑の中に行ったりとか、もう自分が中学になれたての時のお話とかも、なんかすごくなんかとっても身近に感じてて、あ、なんかいいなこの漫画って、やっぱすごくしみっときました。やっぱあのこの山崎さんの漫画っていうのがですね、自分なんかやっぱ好きだなと思った部分が、あの本当にこの主人公の気持ちとか、その周りの人たちのなんか人間性あふれるこのドラマの作り方がとっても丁寧、
うん、
あのなんだろう、テルマエロマエとまたちょっと違う本当にヒューマンストーリーっていう、うん、その部分がとっても丁寧に書かれて、とっても好きな漫画です。
はい、
うん、まあ、やっぱそこをね、あのテルマエとやっぱ違う魅力なんです、魅力満載なので、ぜひともちょっと読んでいただきたいなと思いました。
はい、はい、私もとってもこの話、う
ん、じわっときたんです、うん、本当に好きですね。
なんか読んでてちょっと爽やかな気持ちになりました、ね、うん、 ということで、はい、じゃあ私のご紹介、今回ご紹介しますのはその波さんの坂本ですがです、はい、これですね、うん、これフェローズで連載されてるんですが、はい、フェローズは今年の2月から雑誌名がなんと春田に変わりました、うん、なんでやねんって思ったんだけどせっかくフェローズで知名度上げてきたのに、うん、2月から春田に変わりまして、このコミックス第1巻坂本ですがが発売された途端に、うん、ネットや特にツイッターで話題になりました。うん、この作者の佐野奈美さん、うん、これが商業初の単行本ということです。でね、ネットで私今回すごく頑張って調べたんですけれども、うん、作者の佐野奈美さんのプロフィールが全然わからんちんだったの。
あ、そうなのか。
わからんちんでもっぺけちんよあんた
懐かしいなあんた
こんなにプロフィールが出てこない作家さんもほんと珍しいなと思って。
なるほど ね、
一応内容なんですけれども、うん、主人公の高校1年生の坂本くん、うん、こちら表紙にも出てますけれども、うん、メガネ男子で七三分け、うん、ビジュアル的にはね、ちょっとクールビューティー系の、この坂本くんの、あまりにもスタイリッシュな高校生活のみが書かれてます。
はい。
もう、物事に決して動じず、うん、同級生男子からの嫉妬や、不良からのやっかみも華麗に対処。
うん。
同級生がいじめられてるのを知った坂本くん、うん、この問題もスタイリッシュに対処いたします。
ほんとね。
彼のね、スタイリッシュな行動で、私が面白いって思ったのは、うん、坂本くんに反感を抱いてた不良とか、パシリ代わりにこき使うつもりでいた先輩たちが、うん、うまいこと、
うん、
なんかね、本人たちが気づかれないうちに、うまいこと牙を抜かれて、結果的には敵ではなく、うん、味方かまたは無害な存在になるっていう。
これすごいよね。そ
う、決して敵をね、敵のまま殲滅しないのね。
うん、
うまく取り込んでいくっていう。うんうんうん、で坂本くん、どうしてこんなにスタイリッシュでクールなのか、うん、その説明がね一切一貫にはないの。でまたこのねスタイリッシュさの背景とか、うん、私生活どころか、うん、坂本くん学生にもかかわらず、うん、坂本なんちゃらくんのこの下の名前すら一貫では一切出てきません。
わからないんだよね、正体が。
さすがにね、ずっとこんな感じで進むのが、うん、ずっとね何巻も続くっていうのはさすがにありえないと思いますし、それはね読者にとってもあれまたこんな感じってなると思うので、うん、やっぱりどこかでこのストーリーの転換点がやってくると期待するんですけれども、もしかしたらそこからの流れ次第では、うん、これね今のところシュールなギャグ漫画なんだけど、うん、後半の流れ、私が思ったのは最悪のパターン、うん、悪の経典みたいな流れになったらどうしようかなって
なるほどね。
悪の経典分かる人はねちょっとここのところねそばだと思うんですけれども、
なるほどね。
まあ、坂本くん第1巻で坂本くんに惚れるもよし、うん、このスタイリッシュさを学ぶもよし、うんうん、現在様々なコミックランキングで軒並み首位となってますこの作品、うん、来たる物語の展開に向けて、うん、して流れに乗り遅れませんように皆様ぜひお読みくださいということで、
ね、
では次回の紹介をいたしましょうか。
そうそうそう、
はい、次回の今月のこれ、うん、ピックアップ予定のタイトルは私前を文字してご紹介いたします、
はい、
松田優香さんの地べた暮らしアヒルの生活です。
はい、
太郎ちゃんは
高瀬志保さん、志保さんのもう口が回っとらんわ、は
い、もう一回言え
高瀬志保さんのお取り寄せ王子
来たよこれ、
はい、
王子が来たよお取り寄せの、うん、ということで皆様ぜひ次回も、お聞きいただければと思います
ね。
ということで、うん、今月も1時間早くもお別れの時間が、ね、
もう本当に
やってまいりました。
いや
もう毎回毎回バッタバタやがな
足りない ね時間が足りないね。
ということでですね、なんとね意外なことに4月にカーディガン着用でオンエアの今回でございました。
本当よ。
次回のオンエアはなんと5月の8日でございますよ、はい、
ごっぱちです。
ごっぱちさすがに半袖よ
ね多分この日はうちランニング来てるよ。
ランニング
ランニング来てるよ。
あ、いいランニングな。
ランニング来てるよこれ多分。
じゃあその時はね番組ブログにランニングの写真もあげることといたしましょう、ね、
はい。
次回のオンエアは5月8日の夜7時から、
ね、
台風 FM ウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますので、うん、www.fmnaha.jp をチェックしてみてください、
はい、
ということで、
ね、
もういい加減次は夏物に ね衣替えしてのオンエアになることかと思います、
ね、
皆様も、これを聞きの の方、沖縄の方であればもうとっくに夏物でしょうし、
ね、きっと、
ね、内地でお聞きの方はですね春物かと思います、ね、
もうゴールデンウィーク超えたあたりですけども、まあ、あの晴れの日続いてほしいですね。
ぜひぜひ、ね、もう早ければ、もしかして早ければ沖縄来月のオンエアの時に梅雨入ってんのよ、うん、あ、
もしかしたらだよね、
もしかしたら、はい、ね、あのね、例年通りなら大体入ってるシーズンなので
大変だ。
はい、ということで、それでは次回5月8日にお会いいたしましょう。
はい、
小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん、さようなら。
No.
No. No. 私のことを思い出してね、そしてあなたは口ずさむのよ。